動き出したくなるラジオ、起業家の気持ち。
そんな起業家すみさんのことをですね、もうちょっとこう知るために、ちょっとここで私から略歴をご紹介させていただきたいと思います。1989年生まれ、大阪府出身ということで、もともとからですね、不動産系の会社に新卒でも入社をされておりまして、不動産流通メディアのイエウールの立ち上げに関わったりですとか、そこから事業責任者として業界最大級のサービスへ成長をさせていらっしゃいます。で、その後不動産テック企業の異端児にですね移られまして、経営企画のほか様々な領域を兼任ということで、そこから2018年1月にですね記念日を迎えられたということで、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
不動産業界のさらなる課題解決のために住むたそう創業されて、既存のビジネスモデルと精神技術を組み合わせた新時代の不動産会社を目指すということで、冒頭にもお伝えしましたが、2019年創業の翌年にはフォーブスでアジアを代表する30歳未満の30人に選出されると同時に、ご家族の幸せとですね、このビジネスの成功というのも両立させるために、17時に退社して家族との時間を過ごして、夜に自宅でリモートワークに取り組むということで、公私ともに取り組んでいらっしゃる様子が伺えるんですけれども、そもそもこう大学法学部出身ということで私キャッチアップしているんですが、ながら社会人になって一貫して不動産業界に身を投じているって、結構ユニークな経歴だなと思ったんですけれども、そもそもこの業界に興味関心を抱いたきっかけっていうのはどういった経緯があったんですか？
実は入社した会社が不動産系の会社というより、いろんなこう各種メディアであったりマーケティングのコンサルティングをやっている会社の新規事業として不動産系のビジネスに関わったっていうのが実は正しくてですね、なので本当に新卒で入った時はマーケティングのコンサルタント、コンサルタントというとかっこいいんですけど、新規営業、はい、テレアポリストって言ってこう渡されて、
もうゴリゴリ営業していく感じですね。
あ、そうですね。いやでも今思うと、はい、リストって言って渡されたのは100件ぐらいで、あれ101件目からはと思うと、あ、君がっていう感じだったので、
本当ゴリゴリの感じですね。
ベンチャーだなと思って、まあ、ベンチャーに入りたくてベンチャーに行った、当時まだどんぐらいだろう、 40、50人ぐらいだったかな、はい、のベンチャーに入って、最初営業を2年ほどしていて、でその2年目の終わりから新規事業に関わることになって、それが不動産だったっていう形で、まあ正直ここはもうある程度もう偶然、不動産の事業したくてというより、どちらかというとしっかりとこうマーケットを見極めて勝てるビジネスを選んでいくという中で、不動産というふうなものが導かれていったという形だったので、
これそこから同じように不動産業界であのテック企業の異端児さんに転職されて、その後起業っていうふうにご自身で選択されてると思うんですけれども、起業っていう選択肢はもともとご自分の中にあったんですか？
全くなかったわけではなく、起業も転職も、まあ、もしくは例えば全く関係ない学校の先生になるとか、何かこう資格を必要とする専門職に就くとか、いろんな選択肢を割と全部あり得るかなと思いながら過ごしていました。まあ、そういう意味だと起業するとはあまり思ってませんでしたね。
なんかきっかけがこういう出会いがあったとか、例えばなんかロールモデルとする人がいたとか、何かそういったきっかけとかってあるんですか？
きっかけというほど何かすごく刺激的な話というか面白い話ではないんですが、もともとそのイエウルという事業をやっていて、まあそれがこう不動産のメディアだったんですね。で、そこが業界でもこう一番になったかなというぐらいで、やはり次を考えたんですね。この業界の次。業界一番になるまでは業界に1位になろうというモチベーションでやれると思うんですが、1位になってからはよりこの業界をどうしたらよくできるか、この関わっているお客様をどうしたらよくできるかという発想の中で新しいビジネスの種をいろいろ考えていたんですね。で、そんな中に2016年ぐらいですかね、アメリカでアイバイヤーというモデルが生まれているぞというようなのを、アメリカのテッククランチの記事か英語の記事か何かを見たときに、あ、これは素晴らしいビジネスだと。そして日本の不動産業界や一般のお客様がお困りの課題というのは、このアイバイヤーの途上によって解決される部分が多いなと思ってたんです。いいビジネスだ。ただその視点ではそれだけでして、
いいビジネスだ、自分でやろうまではまだ言ってなかったっていうことなんですね。
おっしゃるとおり、いいビジネスだなと、1年経ち2年経ち、いいビジネスだよ、誰もやらないなと思い出して、まあ、業界の人で言うとそれなりに皆さん不動産テック、この界隈の人は別にアイバイヤーということは皆さん情報としては知っていたんですが、どなたもチャレンジなさってない状況で、それをいろいろなぜかわからないなと思って考えていったんですね。なぜ誰もやらないんだろうみたいな形で、それを考えていくと、どんどん、あ、業界慣習的にやれないな、あ、これはテクノロジーの技術を持ってないとやれないな、あ、お金がかかるからやれないなって言って、やれない理由がいっぱい見つかっていきまして、 で、私の頭の中にあった、まあ、頭の中にあったって言ったら、実は具体的にリストアップをしたんですけど、この人はやれる、この人はやれない、この人はやれる、みたいなもので、どんどんこうリストアップをしていくと、これはもう思い上がりもあるかもしれないんですけど、最後に2人しか、ちょっと僕の知ってる中では、これをやれる人が残らなかったんですね。この人とこの人にしかできないなと思って。で、そのうちの1人が自分であり、で、もう1人が一緒に創業している伊藤になります。僕の知る限りこの2人ぐらいしかこのビジネスやれる人いないだろうってちょっとその時に思った。でその時の心境はですね、よしやるぞではなくて、皆さんも例えば学生時代に放課後、別にいつでもいい、小学校でも中学校でも高校でも、学級委員が決まらなくて帰れない時間ってあるじゃないですか。
ありますね。誰か手挙げてくれよみたいな。
おっしゃるとおり、俺も部活あるのに早く終われよとか、バイトあんのにって言ってる横で先生が、おい今日決まるまで返さないぞとかって言ってるシチュエーションで手挙げてくれる人っていたじゃないですか。
いました、います。最終的には誰かが、
そうですし、大体手挙げる人って周りからは、いやっていうか、もともとあなたでしょっていう感じになってるけど、本人としては別にやりたいとかっていうより、うん、俺か私かみたいなあると思ってまして、
またかみたいな。
ああ、そう、そんな、なんかちょっとそんな感じで、誰にも後押しされてないのに、勝手に空気の中では渋々やったぐらいの気持ちがちょっとあるという、その、要は世の中に必要だと思った、そしてそれに向いてるのはどうやら自分っぽいぞとまで思ってしまって、じゃあ
やるしかなさそうだぞっていう。
なのですごく創業当初もモチベーションがめちゃくちゃ高く、起業するとしたぞっていうよりかは、割とついに手を挙げてしまったなーぐらいなんで、わー学級委員また1年すんのかーとか、そういうぐらいのちょっとなんか、なんでか知らないけど、うわーみたいな気持ちが。
面白い。
でなんかこれは先ほどちょっとご紹介いただいた家族のっていうところとも、ちょっとタイムラインとして起業することを考えてなかったので、そのあたりともちょっと重なってしまったものがあって、それがあの子供、娘なんですけど、娘の誕生が僕が起業して会社を登記した丸1ヶ月後に娘が生まれたんですね。まあ生まれたって言っても、もちろん予定日とか分かるので、お腹が大きな中で起業するって決めて起業しちゃってるので、なので家庭との両立をしたかったというより、なんかこう両立をしないとそもそもいけなかったような状況で起業始まった。なんで もちろんすごく小さな子供が横にいる中で、でも俺起業してるんで全然関係ないんでっていう感じは当然いかないので。
そうですね、
子供も可愛いですし。なので両立できるような仕組みや制度やカルチャーに、もう本当に0日目からそういう風なこうものを備えたっていう形ですね。
もうそこが当たり前だったんですね、スミさんにとっては。
そうですね、もうそのタイミングで意思決定をしてしまったので、
なかなかきっとご家族もね、ハラハラされた時期もあったんじゃないのかななんて勝手に思いますけども、
普通に考えたらそうですよね。私もこうすごいありがたいなと今でも思いますね。
いや、なんかそれこそ最初のそのマネタイズ、どうやったって物件購入って、あの初期費用が必要になると思うんですけども、でまたそのユーザーも獲得していく上で、当初の銀行さんじゃないですけど、何もその実績がないっていう中で、じゃあ物件預けて売ってよとか、私に物件紹介してよって、なかなかそこって作っていくの難しいんじゃないかななんて思うんですけれども、最初ってどういう風にユーザーさん獲得されていったんですか？
最初から今と同じ形でデジタルマーケティング、なので自社で広告を出し、プロダクトに来ていただき、でそこから買うという形になりますね。なので最初のお客様がマーケティングを開始して1週間ぐらいで、査定自体はもうマーケティングを開始してすぐに、もちろんこうマーケティング会社初日から実際にお客様に査定をいただいて、でそこからこう価格を提示していくという形になるんですが、1週間後ぐらいに初めて売りたいという申し込みが来た時は、やはりすごく感動的でした。例えばその時点でもすでに資金調達はしているので、例えばあの一番最初に投資したベンチャーキャピタルの方だったりには、もうあのこうなる、こういうプロダクトがあって、こういう広告を使えばこういう風な人が来てこれだけのって言って、もちろん何か数字で一定示してるんですね。ただ一方で目の前のお客さんが来るまではいつまで経っても仮説でも、一人のお客さんが来ると0と1はこれかなり大きいなと思ってまして、そして1週間経ってきたこの目の前の方が日本全国の1億人を超える中のたった一人とは思えなくてですね、ここに一人いるんだから、日本中には何十何百何万と僕らを求めている人がいるはずだっていうふうに思えたので、ちなみにその方とは未だに付き合いがありまして、家を実際その方に売っていただいたんですけど、本当にたまにお食事を共にさせていただいたり、売却してその後住み替えられたんですが、その住み替えた後のお家にご招待いただいて、ご家族と一緒にお話しさせていただいたりという形で、未だにこうやっぱり僕からしてもちょっとこう本当に最初のお客様だったので、感慨深いものがあり、何か結果的には今でも、はい、お付き合いがありますね。
素敵な話ありがとうございます。